皆さんこんにちは、ポットナインティーズ日曜日担当すいません、ポットナインティーズ日曜日担当のお弁当です。はい、あのね、今咳したけど1ヶ月咳止まらないんだ。これどうなってんだって話なんですけどね。まあ先週言った通り、去年のこの時期もね、まあ咳が止まらずにこの時期まで1ヶ月ぐらい咳してたんで、まあ大丈夫かなと思ってるんですけど、まあ治ってくれなきゃいろいろ不便だよねっていうところ。例えば今もポットナインティーズはまあ10分番組で話してますけど、自分の方でやってるポッドキャスト番組、個人的にねやってるポッドキャスト番組にわかレビューラジオの方では、あの3人組で1時間以上1時間半近く話すというポッドキャストなので、結構喉を酷使するんですよ。でその中でね、咳が止まらないっていう状態だと結構話しづらいし、まああとは趣味的な感じでね、あのカラオケ行けないっていうのを思いました。いや、なんかカラオケ行きたいなと思ったけど、なんで俺最近歌歌ってね、なんか別に家にいる時でもね、普通に口ずさむんですよ、よく歌う僕は。それもやってなくて、なんでだろうなと思った時に、あ、俺咳してるからそもそも歌えねえんだと思って、でそれが結構、まあ遊びだけじゃなくて、あの、勉強の方でも出てきてて、僕あの、音読を結構するんですよ、どの教科でも。文系の科目だと、暗記系だと結構するんですけど、あと咳してると語尾がなんかね、ドワーみたいな、なんかスッて抜けちゃうみたいなありますね。まあ音読するんですけど、音読もできないし思うように勉強ができないと、大変残念な体調です。はい、ということで、あ、やっていこうかなという前に、あの僕の方もちょっとだけお話しさせていただきたいなということがもう一つあって、菊野さんの回、まあ僕が今収録している時点では菊野さんの、月曜日の回までしか上がってないんですけど、その配信を聞いてで、まあ僕も、ちょっと思ったことというか、ポットナインティーズの裏方の方がちょっと、こたついてるって言い方はあまり良くないんですけど、まあ僕らのね、キャスターの、怠惰から、ちょっと気を悪くさせて、気を悪くしてしまった、させてしまったんですよね。まあそれは本当に申し訳ないなと思います。あの僕もね、まあ最近はまだ配信してるとしても、ここまあ 2,3 ヶ月ぐらいまでね全然配信してない状況があって、まあ忙しいと言いつつも、まあ多分高校生だから時間は取れるだろうと言われたら、まあ自分でも言いましたけど、本当にまあ取れました、取れなくはなかったですとは言えるんですよね。なんで、まあ優先順位も考えるべきだったかなっていうのもあるし、あとはたかが僕は10分しか喋らないし、編集もね、あのすごい音質凝ってたりするわけでもないので、あまり時間かかる仕事じゃないだろうって言われたら、まあそうですねなっちゃうんで、まあそういう仕事をですから、あのまあ今後はもうちょっと意識してやっていこうかなと思います。はい、まあね、ポットナインティーズはね個人でやってる番組じゃないんでね、そこは周りに迷惑かけたらいけないだろうというね思いました。はいはい、今後はもっと頑張ろうと思います。申し訳ありませんでした。個人でやってたらなんかね、個人でやってる番組でなんか毎週絶対配信しなきゃならないっていうのはね、それはそれで疲れちゃうけどね。まあ、ポットナインティーズはまあ、さすがみんなで協力してやろうって言ってるもんだから、それを粗末にするのはどうかなっていうのも思うんで、いや、本当に俺クソだなと思ったので頑張ります。はい。はい、そんな感じです。まあ、あとは詳しいことはまあ、ここでは話さずに、まあ、プロモーターの菊野さんだったりとか、技術チームの代表の若さんだったりとかと、まあ、お話しして、僕はこの企画、ポットナインティーズはすごい好きなので、続けられたらなと思っております。はい、皆さん、リスナーの皆さん、本当に、ごたついてて申し訳ありません。はい、ということで、早速トークテーマ行きましょう。トークテーマ、和食ですね。だから登録されたんだよね、日本のあれに。日本、なんだ、無形、世界遺産みたいな、形ない世界遺産みたいなのに登録されたんだよね。全然俺分かんないんだけど、ね、全然分かってないんだけどね。らしいですね。おめでとうございます。はい。で、和食。これまた菊野さんの話に被るっていうか、パクったわけじゃない。本当にパクったわけではないんですが、僕も、米、今、最近、ジャストでハマるというか、魅力に気づきました。はい。まあ、なんで僕が気づいたかというとですね、まあ 僕が最近と言って、まあ、ここ2、1、2ヶ月ぐらいですね。まあちょっと、そろそろ、まあ僕高2ですから、高2の冬ということでね、そろそろ勉強がっつりやんなきゃやばいんじゃないのと、大学受験やばいんじゃないのというね、まあ、真面目な考えからですね、ちょっと、いつもより塾に行く量増やしたりとかして、ひたすらちょっと勉強量を増やしてるんですね。で、その過程で、学校からね、放課後、直接ご飯を食べずに塾に行くことが多くなりまして、まあ部活もやってるんで、部活の後なんてね、まあ8時とかになっちゃうんで、そのご飯食べて暇ないなということで、家からおにぎりを持っていくことにしてるんですよ。で、そこで、毎日おにぎりを食べてた結果、不思議とね、米の違いが分かってくるようになって、毎日食ってるから。で、たまたまね、このおにぎりは美味しいっていうのがあって、その時母に、これ今日なんかおにぎり美味しかったんだけど、なんかあったって聞いたら、それはちょうどこの間、近所の人からもらった、いつもと違うお米だよって言われて、米の違いが分かる男になったぞって、勝手に思ったりしたんですけど、ね、米の魅力に最近気づきました。はい。どの米がいいのかっても最近結構分かってきて、柔らかさとかね。あとはその、水の量を結構、まあ、僕が やってるわけじゃないんですけど、両親に、今日のが結構良かったって言うと、あ、今日結構水、いつもより多めにしたんだよね、とか、なんとかって、しちゃったんだよね、つってね。そっちの方が俺いいから次からそうしてもらえる?みたいな感じで言って、お米は結構、バリエーションあるなっていうのは思いました。ね、まあ、あとはね、まあ、ちっちゃい頃と比べてお米の美味しさに気づいたかなって思いますね。おにぎりだと、本当おにぎり、なに、まあ、おかず、一応具は全部入ってるんですけど、具がね、入ってなくても、海苔と、白いご飯だけで結構美味しいよねっていうのは最近、気づいてます。ご飯噛むと美味しいなっていう、なんだろうな、ここは結構パンと違うなと思ったことがあって、ご飯って噛めば噛むほど美味しい、味を噛みしめる、美味しさを噛みしめる的な、あれで美味しいんですよね。パンってなんか無機質って言い方はあれだけど、まあ、なんか噛んでもあんまり、まあ、美味しいものもあるんでしょうけど、まあ、基本的に僕は、そうは思わなかった。まあパンも僕好きですけどね。結構割とコンビニとかで買うときはパンの方が多いっちゃ多いかもしれないんですけど、まあ僕菓子パンが好きなんでね。まあそれは置いといて。ご飯、噛めば噛むほど美味しいなって最近思って。結構ハマってます。好きです。はい。まあ、ご飯になると和食の話だからね。和食、寿司が好きです。まあ、やっぱ和食の話するとなると、やっぱ海外から帰ってきたらどの今度だったっていうのをよく聞き、まあ聞く話ですけど、かくいう僕もですね、何回だ ?1 回、2回、3回、4回 4回、まあ海外に行ったことがありまして、まあ、正直、そのうち2回っていうのが、まあ小学校の時、まあ記憶がないわけじゃないんですけど、小学校4年生と3年生で行ってるんでね、あんまりね、印象的なあれじゃないんですけど、ご飯が食べられなくて辛かったっていう思いとかはあまり記憶してないんですが、まあ、その後の2つということでね、まあ、実質1つなんだけど、もう1つ、まあ1つ目は韓国に行ったんですね。で、その韓国は比較的米あったから、あんまり気にせずって感じでしたね。はい。まあ、強いて言えば、韓国から帰ってきて、なんかた食べなんか、まあ、帰ってきて、なんか飛行機が夜の便だったのかな。で、夜帰ってきたのが7時頃とかでさ。で、夜ご飯ちょっと食べて帰ろうとなって、どこ食うってなった時に、いや、寿司が食いたいってなりましたね。それと同じで、まあ、記憶してないって記憶してないんですけど、3、4年生の時の、両方の海外旅行、まあ、アメリカとマレーシアに行ったんですけど、の両方も帰ってきたら必ず寿司屋に行ってるんですね。だから多分僕は、海外に行ったら、まあ、意識してなくてもおそらく寿司が恋しくなっているんだろうなというのは思いました。別にしょっちゅう寿司食ってるわけじゃないんだけど、なんかそんな気はしましたね。で、まあ今年の夏にですね、オーストラリアに高校の修学旅行で行ってきまして、まあそこでホームステイとかして、したんですけど、まあ案の定というか、ご飯は出なくて、朝ごはんもパンと、なんだっけ、コーンフレークとかそういう感じでね。で、夜ご飯も、まあ、パンと、まあ、それ他のおかずだったりしたんでね、パンしか食ってなかったんですけど、なかったんで、さすがにご飯恋しくなりましたね。うん。なったなった。で、やっぱ帰ってきて、親に何食べたいって言われて、いや、寿司食いてっつって 寿司を食べたら、思い出が、記憶があります。はい。で、 和食の話してない。なんかね、俺が、まあ、寿司が好きですっていう話ですね。いや、和食ね、なんか登録されてましたけど、武士とか忍者とかそういう、何 クールジャパンっていうのはわかんないけど、なんとなく日本のあれに近いのかな。全然意味わかんない。言ってることがよくわかんないけどね。和食ってでもどうなんだろうね。変身っていうか、結構変わってきてはいますよね。だって、まあ僕が一応高校で歴史を勉強してるんですけど、まあ、あんま上がる、結構まあ、勉強してるっつっても、たかが高校生の知識なんですけど、それでも和食一つって言っても、奈良時代とかと、明治とかってだいぶ和食の形が変わっているじゃないですか。まあ、江戸でもいいしね。だいぶ形変わってるなっていうのは思うので、どのラインの和食を、一体何とか遺産に登録したんだろうっていうのはちょっと気になりますよね。よく分かってないけど、ね、なんか一説っていうか聞いたことある話だと、昔の人のね、肖像画とかで顔が真っ赤な人が多いのは、当時はご飯食べ過ぎてて、お米で糖分の取り過ぎでね、あんな感じになっちゃってたっていう話聞いたんで、そんなにちょっとあまり体に悪い摂取の仕方をしていた和食が登録されるのはいかがなものなのかなって思ったんですけど、まあ多分そこはね、何、和食っていうか完成された今の和食なのかなとも思いつつ、でも歴史と伝統を重んじるならあれ過去の和食なのかな、なんかそんな感じで、まあ和食って一つの概念がね、文化に登録されたのかなと思いますけどね。よくわからないね まあ今回はこんな感じです。申し訳ありません。まあそうですね、最後に言った通り、和食は僕はやっぱり和食っていう食べ物っていうよりは、まあ歴史だったり、まあ礼儀作法もそうだしね、そういうとこをひっくるめて日本の文化として和食なのかなっていう感じでした。はい、こんな感じでよろしいでしょうか。多分あのね 喉がね良くないとね、テンション上がらないよね。聞いててテンションが低いらポッドキャストってなんかつまんないでしょっていう感じなんですよね。申し訳ありません。まあ直したいなと思うんですけど、こればっかりはまあ寝て直すしかないかなと。とりあえずテスト終わり次第、いっぱい寝て、いっぱい休んで、休な、な、直せたらいいなと思います。ということでエンディングです。この番組では皆様からの不相談、コメントなどお待ちしております。詳しくは番組ホームページまでごアクセスくださいね。ということで、あなたの和食話だったり、和食を文化なんとか登録されたことについてね、ご意見いただけたらなと思います。ということで、以上。お相手は弁当でした。また来週配信します。はい。まあ、冬休み入ったら多分もっと配信できると思います。はい。それでは、お会いしましょう。さようなら。